聖書を朗読いたします。使徒の働き2章1節から13節まで。お読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。聖書は以上です。祈祷に続きまして、三つ葉に運ばれと題しまして、加藤正幸先生に説教していただきます。
長い間ご無沙汰しておりましたが、こんなに若いうちにもう一度皆さんとお会いできるなんて夢にも考えていなかったといったら嘘になるんですよ。まあそういうわけであんまり冗談から始まっていかんなとは思うんですが、この辺にやめまして、今日の、こうした計画を立ててくださった、先生方に心から感謝したいと思います。今導かれている、国領、すいませんね、もうちょっと忘れちゃうんですね。で、今先生、安倍先生が言ってらっしゃっている教会は、私の最初の受洗がそこで行われたんですね。私一人しかいないからいつも最初なんですけど、自分を中心にして考えるとね、でも何人かいたんですね。みんな若い人たちばかりでした。それで新学生であった私が、その地において、洗礼を受けなければならない、そんな思いが働いておりました。もちろん、聖書を読む、祈る、それは日課のように行うわけではありますが、危ぶまれたように私は、信仰を持ってから洗礼を受けて、その翌年進学校行ったわけですが、どうもそれが無理があるぞというある先生の評価もありまして、若い人をよほど待ち望んでいたんでしょうね。いいからいいからという先生もいらっしゃってですね、私は洗礼受けて翌年進学生として、 通うようになったわけです。その調布やと思い出しました。調布の国教会が私の出発点でもあったわけですね。それで、忘れるっていうのも面白いですね。冗談じゃないよと言われる人もいらっしゃるかもしれませんが、とんでもない時に蛍光灯がピカッとつくようにですね、出てくるわけですが、それが面白いというよりは面白いんですが、私にとってはそれは大きな恥でありですね、失敗でもあるんですね。皆さんが笑ってくださると、あ、よかったなと思うんであります。神様はそのために用いていらっしゃるなということで、街道に和みが与えられていくわけです。しかし、デタラメでに、お話しするわけにいきませんので、今日はしっかりとですね、忘れないように文章にしてまいりました。目をそらすと、どこをやってるか分からなくなりますので、目をそらさないようになるべくこれに従って読んでまいりたいと思うんです。とてつもなくね、いつ戻るんだろうか、冗談を言ってる間に宇宙旅行してるんですね。眠ってる人もいるわけですね。それはちょうど宇宙旅行してる点ではいいのかもしれませんけど、宇宙旅行した後、先生いつ元の説教に帰ってくるんでしょうねと、人々はそういう心配をしてくださいまして、よく私のために心配してくださるなと感心しているわけです。で、今日はですね、そういうわけで、行ったら戻らない、そういう人工衛星ではなくて、しっかりと読んで、いきたいと思います。堅苦しくなりますけど、お許しください。まず最初にお祈りさせていただきます。あなたは狩猟の祭りの大いな喜びの日に叫び声を上げて、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われたとき、私たち信じる者たちのために全てのことを成し終えて、十字架に死なれ、三日目によみがえり、天に上げられ、50日を経て御霊を私たちに使わせてくださいました。このあなた様の豊かな整い、愛の準備、そのことを覚えるときに本当に感謝であります。自分の力ではどうすることもできません。自分を自分で許すことができません。それは無意味だからです。真に許しを与えたもうあなた様、こそより頼んで歩みたく思います。どうぞ主が一人一人に平安と慰めとを与えてくださいましょう。そして今日の御言葉の中から、どうぞ私たちの霊の糧となるべきものをどうぞ汲み取らせてくださいますように心からお願いいたします。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
有名なヨハネの7章39節、それはご自分を信じる者が受けることになる御霊の活動について光を当てられていた箇所でもあります。カリオの祭りというのがありまして、砂漠を旅をしていたユダヤ人たちが、そのやがて、苦しみから解放される、でそういう祭りを行ったのがこの狩猟の祭りでありました。苦しい砂漠の中で狩猟の天幕みたいなものを作ってですね、粗末な材料で、彼らはそこに寝泊まりしたわけですね。神様が苦しい時、本当につらい時、どんなふうにして自分たちを支えてくださったか、それを思い起こす祭りがこの狩猟の祭りでありました。イエス様はその時、神殿に行きますか、そう兄弟がイエス様の兄弟が尋ねました。イエス様は、私は行きません、そう答えたわけですね。 あなた方が考えるように世の王となるために、さあ今あなたはエルサレムに登るべき時が来たのではないかという兄弟たちの答えに対して、いや私はその意味ではいかない、そうおっしゃったわけですね。そうしてイエスもその後で弟子たちと密かにエルサレムに登って、そしてカリオの祭り、それはその祭りの最大の喜びの日となる時となる、そういう時にイエス様は一人、弟子たちはそばに控えていたと思いますが、神殿の片隅で、信じる者は私のもとに来なさい、そして私の水を飲みな、与える水を飲みなさい、あなた方の心から、これは胎という言葉、女性の胎ですね、という言葉が使われております。私はそのまま書いた方がいいんじゃないかと思うんですね。でそこに魂が、この永遠の命の水が注がれて、またそこからですね、永遠の命の水が流れ出していく、すなわち私たちの胎から、心の深いところから流れていって、その流れが他の人にまた及んでいく、他の人はまたその流れを引き継いで永遠の神様の命の水の流れとなっていく、そういう意味を持っていたわけですね。イエス様はそのカリオの祭りの時、水がありますよ、苦しい、乾いた旅の最中で人々は水を見つけた喜び感動をそのカリオの祭りで表現しました。水はヘブルでマイムと言いますから、皆さんご存知ですね、フォークダンスでマイムマイムマイムって踊りありますね、あれは水を何メートルか忘れましたけど、かなり歩いてですね、下るんですね、そこから水を汲み出してそこで礼拝し、さらにその水をレビ人が神殿に持っていくと、その時ですね、大きな喜びが湧き起こるんです。そしてもう神殿、もうヘロデの神殿ですから3階ぐらいあるんですね、その神殿の隅々までみんな登って、レビ人が登って天殿にですね、楽器を持ってトランペットやら何かタンバリンとかそういうのを持って、ね、踊ったりわめくことはしません、喜びの声を上げるわけです。それが遠くまで聞こえた、で高校と光がですね、神殿を満たすばかりなくて、それが溢れて周囲の人たちに光を与えたという、そういう祭りであったんですね。その中でイエス様は、大勢がそのように騒いでいるときに、永遠の水とは私から流れているものだ、そして私から流れ出た永遠の命の水はやがて人を潤していくだろう、でこのことはやがて下る聖霊について言われたというのであります。この祭りから約6ヶ月の後になりますね。ユダヤ人のカレンダーでは7月の1日にあたるわけですね。エジプトを出たのは7月の1日ですから、40日ですよね。で50日目に聖霊が下るわけです。その聖霊が聖霊のことを言われたのだと、主は聖霊のことを豊かに称えながらですね、人々の前に明かししたわけですね。やがて下る五旬節になると聖霊が下る、聖霊は私たちの心の中に入り、私たちは聖霊の宮となる、聖霊との宮となる一人一人が集まると、それは聖霊のこの満ちあふれる教会となるわけです。ですからペンテコステは教会の発生、そして 長老教会はそれにをもじって、この教会の設立、長老教会の設立記念として、そして自分たちだけで祝うんじゃなくて各教会交代しながらそうした横の交わりをする、その交わりの中に聖霊が豊かに宿っているんだ、その時は証を先に申しますと、その聖霊こそですね、私たちをわしの翼に乗せて運ばれる方だから、今わしの翼となっているところはどこか、それは教会の皆さんの交わりであるということなんですね。で、そのわしの翼に乗せられて私たちは教会の歩みをする。だから聖霊を語ることを恐れず、真実の聖霊の姿を私たちは認めて、そうして私たちが聖書を読んで、そして聖書から御霊の促しや、それから悟りを与えられて、何よりも最高の神に触れられる、そういう交わり、教会も兄弟姉妹たちの交わりですから、神の愛なくしてはその交わりは決して成功しない。まああと成功しない方が多いですよね。だけどそれでも御霊は私たちに望んでおられていいよ、兄弟姉妹たちが喧嘩した時もあるでしょう、いいよ、私はすでにあなた方のために十字架にかかってあなた方の罪をあがなったんだ、恐れず喧嘩をしなさい、そして心の内にその戦いの中から生じる神様の恵みの光を互いに分かっちゃいなさい、そう私たちに呼びかけているように思うのであります。あそこで、歴史的にこの聖霊がどのようにして人々の間で、受け継がれ、その姿が受け継がれていったのか、まあ、そういうことを見てみたいと思うんですが、それには、出エジプト記の1月元旦から50日目ですね、聖霊が主催に下る場面がございます。実は御言葉を与えられるわけですが、御言葉を与えられることを御大臣たちは聖霊の活動として聖霊を受けるという、そのように捉えていたんだという集会書の説明がございました。そこで出エジプト記の19章あたりちょっと見てまいりましょう。19章、政治会と旧約聖書のページで133ページ、旧約聖書の133ページであります。エジプトの地を出たイスラエルの子らは第三の新月の日にシナイの荒野に入った。彼らはレフィデムを旅立ってシナイの荒野に入り、そのアラノで宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営した。シナイ山の前で宿営したんですね。モーセが神の御元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたはこうヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよう。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。この言葉も素晴らしいですね。私の言葉、すなわち私たちを本当に愛していらっしゃるんだ、だからその愛に応えて歩もうねという、その言葉じゃありませんか。その基準となる御言葉が10回という形で すでに一般的な啓示の中に示されたものがこのように文字となって与えられていく過程が20章にまた示されていきます。でその中で、このシナイ山の前で、彼らは自分の衣服を洗います。11節、彼らに3日目のために準備せよ。3日目に死が民全体の目の前でシナイ山に降りてくる行くからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。神の聖なる山、いたずらに触れるな、理解もせず汚れた思いと体を持って触れてはならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず石で打ち殺されるか、矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。羊の角が長く鳴り響くときは彼らは山に登ることができる。そのとき羊の角の鳴り響く音が聞こえてくるわけですね。16節をご覧ください。3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、その笛の音が根が非常に高くない響いたので、宿営の中のためにみんな震え上がったと書いてあるところですね。これは、市内山には火山がありまして、火山だったんでしょうね。そしてそのピューッとこの地面から吹き出す水蒸気の音がするわけですよね。18です。シナイ山は全山が煙っていた。火が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体は激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。これがですね、彼らのペンテコステと言われるこの、その出来事のこの歴史的な事実であったわけであります。で、このような前もって神様は聖霊がそのような形で、その時は御言葉ではありますが、御言葉が与えられますよ。御言葉が与えられるということは、先ほど申しましたように聖霊が下られているふうに捉えてもいたわけです。実に明快な理解がいたしの中にあったわけですね。まあその意味でこの現象は非常にですね、恐るべき現象だなと思いますね。でそこで今日の説教のお題になった「わしの翼に乗せて」っていうこの言葉をさらに追求してみますとですね、この翼、羽ばたく翼ですね、それは創世記の皆さんご存知の一章の中に記されているではありませんか。一章のこの、ごめんなさい、創世記の一章の、ね、二節ですね。一節からお読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。これですね、神の霊が暴漠とした闇の中に、何の形もないその闇の中で動いていた。その水の表を動いていた。動くというのは風が吹く、息が吹くという言葉が使われています。そしてそれは同時に舞いかけるという意味もあります。羽ばたくという言葉がですね、羽ばたくから風が起こる、動いていた。そうなんですね。 御霊も負けず、イエス様に負けず、父なる神に負けず、まあ、そんな争いはしないわけですが、一体となって遅れを取ることなく、イエス様が人となって来られる前に活動していた。そしてわしの翼に私たちを乗せて舞いかける、空を舞える舞うわしのように私たちを持ち運んでいたという、そういう言葉が記されていたわけです。イエス様は何のためにこの地上に来られましたか。それはどんなに私たちを愛しているか、神の愛が、真実の愛がどんなに私たちを慰め励まし、そして命を与えるものであるかということを教えんがためです。ですからイエス様は人となって私たちの理解できる人間の姿をとって、そしてイエス様は人間と語り合う形をとって、そして私たちの間で愛し合うということはどういうことか、具体的にこの形をとってお示しになった。御霊はいつも舞いかける翼のように私たちを運びつつあったという非常に感激的な言葉がここに書かれていたのでありました。ホバーリングという言葉ですね、このバタバタと鳥が羽ばたく、英語に訳すとホバインという言葉が使われていました。いい言葉だな、そう思いました。そしてその頂きで見た、あのシナイ山の頂きで見たあのピューとなる風の音、いや水蒸気の音、行かれる地面から吹き出す神の息とも言えるような、その音が主の働きの無償を見てみると出てくるんですね。二章の五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っている家全体に響き渡った。隙間を風が通るときにひょうひょうと悲しみに泣くようにも聞こえてきます。あるいは私たちを嫉妬するような声にも聞こえてきます。そして見た人たちの目には炎のような舌が分かれて、それは現れて一人一人運命にとどまったというのです。ペテロは説教の中で、全ての人に私の霊を注ぐ、全ての人にということを強調しておりましたから、この引用された言葉は全ての人が中心としてペテロは語っていることが分かる一方で、この箇所に、が出てくる実際の聖書の箇所を調べてみたいと思うんですね。それは旧約聖書の234ページです。ヨエル書の2章にございます。ヨエル書の2章1節から冒頭から出てきますね。まさにこれはシナイ山の光景です。シオンで角笛を吹き鳴らしてありますね。角笛が吹き鳴らされるような音が実際はしてたんだということを事実は物語っていたのです。私の聖なる山で時の声を上げるよ、地に住むすべてのものは恐れおののけ、死の日が来るからだ、その日は近い、それは闇と暗闇の日、雲と暗黒の日、数が多く力の強い民が暁とともに山々の上に進んでくる。このようなことは昔から起こったことがなく、これからのうち世の時代まで再び起こることはないとされまして、 人類にとってまさに一度の出来事がここに記されていたことがわかります。終わりの日にそれは全ての人にというペテロの強調権に対して歴史的な流れを通すと神の笛の音に合わせて、神の息がこの人々の心を揺れ動かしていた、その個人説のシナちゃんの体験がここで再現されていたということがよくわかるのではないでしょうか。思うに私たちは生まれる前からすでにクリスチャンであるかのように素晴らしい人格を伴って生まれた人もいます。クリスチャンになる前からこの人はクリスチャンじゃないかと思えるような人が結構いるではありませんか。有名なティム・ハーンっていうそのベトナムの禅宗の禅宗かちょっとすみません、お坊さんでありますが、そのお坊さんが実はですねこの一般的な自然の中に掲示されている恩寵からそれも神様から来ているわけですからそれを追求すると非常に素晴らしい感動を人々にもたらすんです。でその感化を受けた人たちは日本にもたくさんいます。宮崎駿もその人ですね。ですから彼はアニミズムでありながらそれを超えた神の光を見出していくんですね。アメリカ人は面白いな日本の宗教はと言って、まぜ個人の宗教だそんな言葉をで表現しておりました。ですからクリスチャンの中にはもちろん教会には通います。そして現実のクリスチャン以上にクリスチャンらしい人々が今日生まれているんです。しかも一般恩恵の範囲内、もちろん特別啓示の恩恵もあります。その影響を受けています。が聖霊の感化がない、一般的な感化はあります。でも現に聖霊が私の心を動かし、そして御霊様が様つけてるんですね。御霊が聖書として私たちに語りかけてくる、その言葉は生きた神様からの呼びかけの言葉だという、その体験がないまま、全然ないわけではない、もっともっと体験していいんじゃないかと思えるような御霊の働きっていう働きについてよくよく私たちは祈り求めていきたいなと思うんですね。そしておばあ先生が授業で言いました。教会に、その未信者の方にその紙を見せてみろと言われたら、ああ教会に来たらいいよと言えばいいんだと先生は確信を持っておっしゃってました。その意味は何年か経って私は分かってるんですが、まさに教会に連れていらっしゃいよ、そして皆さんの交わりの中で対立はあるでしょう、嫌な顔をされる時もあるでしょう、でも御霊が働く時に必ず愛の御霊は私たちの方を悟らせ砕いてくださる、そして真の神の御言葉に立たせてくださる、そして真の御翼の上に私たちを乗せて歩んでくださるんだということを確信したいと思うのであります。お祈りいたします。根に深きしよ、あの人様は私たちをどんなに愛してくださっていくことでしょうか。忍耐の限りを尽くしてイエス様は人と同じようになられて愛に従うことがどんなことかを お示しくださいました。感謝のことがありません。それを表現する力はありません。主よ、私たちの思いをどうぞ聞いてください。そしてあなた様が私たちにあなたの思いを受け止めたよと御霊を通し御言葉を通してお示しください。そればかりか兄弟姉妹たちの交わりを通して具体的に許し合い、そして受け入れ合う交わりの中でそれを豊かに体験できますようにお導きください。たらざる願いと感謝、尊き主イエスキリストの御名によってこのお祈りを捧げいたします。
アーメン。
アーメン。